4ページから17ページ、市政ニュース、4ページ、大麻文化会館の休館に伴うお知らせ、問い合わせ中央公民館、地区館教室担当、電話0745485000、大麻文化会館は、令和7年4月1日から、リニューアル工事のため休館します。休館期間中は皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。移動講座、地区館等教室講座、3月まで大麻文化会館で行っていた移動講座の申請受付、地区館等北花内、引田、押見、岩木地区、UI、教室講座業務は中央公民館で行います。お問い合わせは引き続き大麻文化会館の番号をご利用いただけます。移動講座とは、各大事や団体単位10名以上で講座内容を選び、大事文館や公共施設を利用して開講する生涯学習活動です。市では、講師のご紹介と講師への謝金を負担します。水道料金の支払いは口座振替で、問い合わせ水道課、電話0745484707、口座振替、口座からの自動引き落としにすると、納付書による支払いに比べて、金融機関へ出向く手間や支払い忘れがなく便利です。水道料金等の振替日は、偶数月の10日、休日の場合はその翌営業日です。申し込み方法、次の1から3を今から読み上げます。金融機関にお持ちになり、備え付けてある口座振替依頼書に必要事項を記入し、金融機関の窓口へ提出してください。1、金融機関の通帳、口座番号がわかるもの。2、通帳の届け印。3、水道使用料のお知らせ、または納入通知書兼領収書。なお、下水道を使用している場合は、この届出により下水道料金も口座振替されます。口座振替ができる金融機関、各本支店、南都銀行、りそな銀行、三菱 UFJ 銀行、関西未来銀行、大和信用金庫、奈良中央信用金庫、奈良県農業協同組合、33銀行、ゆうちょ銀行、郵便局。排水設備指定工事店、排水設備工事責任技術者の申請受付。問い合わせ下水道課。電話0745487820。1、排水設備指定工事店。受付期間、5月1日木曜日から30日金曜日。土曜、日曜、祝日を除く。要件、市に登録している排水設備工事責任技術者がいること。県内に営業所に相当する店舗があること。工事の施工に必要な設備及び機材があること。その他の要件は下水道課で配布する要項をご確認ください。2、排水設備工事責任技術者。受付期間。随時受付、土曜、日曜、祝日、年末年始を除く。要件、過去5年以内に指定試験機関が行う排水設備工事責任技術者試験に合格、または更新講習を終了したもの。その他の要件は下水道課で配布する要項をご確認ください。1、2、共通。受付場所、下水道課、竹之内、1083。受付時間、9時から17時。 申請用紙等、下水道課窓口または市ホームページからもダウンロードできます。マイナンバーカード更新、受取窓口、問い合わせ、総合窓口課、電話 0745-44-5002、平日、時、月曜日から金曜日、平日、8時30分から17時15分、ところ、総合窓口課、新庄大麻寮庁舎、休日、時、4月13日、日曜日、8時30分から正午、なお、全開帳日までに要予約、ところ、総合窓口課、新庄庁舎、健康保険証として利用する場合、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、紐付け処理が必要です。紐付け処理は、ご自身のスマートフォンやパソコンで手続きする方法のほか、一部の医療機関、薬局、市役所等でもできます。スマートフォンでの手続きには、マイナポータルアプリのダウンロードが必要です。市役所の組織変更のお知らせ、問い合わせ、企画政策課、電話 0745-44-5016、令和7年4月1日火曜日より、企画部、秘書広報課と DX 推進室を新設、旧の人事課と企画政策課と情報推進課は、真の秘書広報課と人事課と企画政策課となり、企画政策課の中に DX 推進室が含まれます。市民生活部、新庄庁舎市民窓口課と大麻庁舎総合窓口課を統合、旧の市民窓口課と総合窓口課は、真の総合窓口課となります。新庄庁舎、大麻庁舎の両方にあります。5ページ。地域で頑張る皆さんの市民活動を応援します。令和7年度市民活動支援事業。市民の皆さんが積極的に街づくりに参加し、魅力ある街を実現するための活動を行っている団体、またはこれから活動される団体に対し、その活動経費の一部を支援します。なお、最長3年間、最大50万円、1年目20万円、2年目20万円、3年目10万円を上限。締め切り5月12日、月曜日。詳細はこちらと書かれた二次元コードが載っています。申請から補助金交付までの流れ。1、募集期間。4月11日から5月12日。2、一次審査、書類審査、5月下旬。3、二次審査、公開プレゼンテーション、6月中旬。4、採択通知、6月下旬。5、実績報告、翌年3月下旬。補助金交付、対象となる事業。1、子育て支援。2、環境保全、創出。3、安全安心な街づくり。4、空き家の利活用促進。5、本市のシティプロモーション。6、本市の一体感の強化。7、本市の国際化、国際交流強化。8、団体が自由なテーマで提案した事業で市長が認めたもの。なお、特定の個人、団体のみが利益を受ける事業。地域住民のコミュニティイベントなどの事業。 他の財政的支援を受けている、受ける見込みのある事業等は対象外。応募できる団体、1団体1事業。1、構成員数が3名以上で、市内に在住または在勤、在学する者を主たる構成員とし、公益的な活動を行う非営利団体。政治、宗教または営利を目的としない団体。2、特定非営利活動法人。審査基準、社会貢献度、計画性、発展性、継続性、先駆性、波及性、経費適正などを総合的に審査します。申し込み、ホームページまたは企画制作課窓口に備え付けの募集要領をご確認いただき、事前にご相談の上、必要書類を企画制作課へ提出してください。問い合わせ、企画制作課、電話0745-445016。6ページ、まちづくりについて一緒に考えてみませんか。総合計画、総合戦略の策定審議会等委員募集。問い合わせ、企画制作課、電話0745-445016。市では、令和7年度及び8年度中予定に、市の最上位計画である総合計画と人口減少対策と地域活性化を目的とした総合戦略の策定を行います。その策定にあたり、審議会を設置し、住民の皆様の意見を反映できるような委員構成とするため、次の通り委員を募集します。応募資格、応募日現在、次に挙げる要件をすべて満たす方。1、18歳以上であること。2、市内に住所を1年以上有していること。3、平日の日中に開かれる会議に出席できること。年3回程度。4、市政全般に関心のあること。募集人員、2名。なお、応募多数の場合は、人数の調整を行います。委員任期、移植日から2年、令和7年夏ごろ、移植予定。委員報酬、会議1回の出席につき8000円。応募方法、市ホームページをご確認いただくか、企画制作課までお問い合わせください。募集期間、4月1日火曜日から4月30日水曜日。審議会とは、審議会委員の構成は、識見のある方、行政機関関係者、公共的団体関係者、公募の方などです。葛城市総合計画及び総合戦略策定審議会と、葛城市総合計画及び総合戦略評価審議会の2種類があり、公募の方は2つの審議会委員を兼務していただきます。生命、財産を守る災害対策を考えよう。子育てがしやすい街づくりをしたい。皆が暮らしやすくするには、自然や環境のことを考えていこう。霊、歴史、文化、自然、環境、福祉、防災、産業、観光、公共交通、人権、教育、子育て、健康等。詳細はこちらと書かれた二次元コードが載っています。7ページ。葛城市国民健康保険人間ドック費用助成。受診予約は4月1日から開始です。問い合わせ保険課。電話0745-445003。1、 ご自身で指定医療機関に受診予約を行ってください。4月1日から令和8年2月28日まで予約できます。指定医療機関、葛城メディカルセンター、大和高田市、電話0745-221408、奈良県健康づくり財団、田原本町、電話0744-320223、柏正規病院、柏市、電話0745-448037、平成記念病院、橿原市、電話0744-293332、済生会御所病院、御所市、電話0745-623585。注意、医療機関への受診予約の開始日は4月1日で、受診期間は5月1日から令和8年3月31日です。予約される際は、葛城市の費用助成で受診する旨をお伝えください。2. 予約をしたら、市役所に費用助成申請にお越しください。4月1日から申請できます。受付場所、新庄庁舎1階保健課、大麻庁舎1階総合窓口課、持ち物、本人確認書類1点、マイナンバーカード、運転免許証、保険証等。3. 助成要件を満たす方には、受診券を後日郵送します。窓口での待ち時間を短縮。助成要件、受診日において満35歳以上である方、受診日において引き続き1年以上、葛城市国民健康保険の被保険者である方、申請日において国民健康保険税を完納している世帯に属する方、受診日の属する年度において特定健康審査と重複受診がないと見込まれる方、5月1日から令和8年3月31日の間に受診する方、注意、5月1日以降は申請日当日に受診券をお渡しすることができます。4. 受診券を持って予約日に受診してください。注意、受診当日受診券を忘れた場合は費用助成が受けられない場合があります。ここまでの担当は西川千恵でした。
8ページ18歳以下の子どもを養育しているご家庭へ、児童手当制度についてのご案内。問い合わせ、子育て支援課、電話0745-443623。児童手当は0歳から18歳までの子どもを養育している方に支給される手当です。児童手当を受けている方で、出生、転入などで世帯の状況に変更がある場合は、手続きが必要となります。該当する方は、必ず子育て支援課で手続きをしてください。原則、申請があった翌月分から手当を支給します。支給対象、18歳到達後の最初の3月31日までの児童を養育している方、高校生年代まで。支給時期、原則偶数月の15日に2ヶ月分の手当を支給します。例として、4月支給は2月分と3月分の手当です。15日が土曜、日曜、祝日にあたる場合は、直前の平日に支給します。支給手続き、父母等のうち、 生計維持者となる方が申請してください。公務員の方は勤務先で手続きをしてください。生計維持者は原則所得が高い方となります。支給額、月額、3歳未満の第1子と第2子は15,000円、3歳未満の第3子以降は30,000円、3歳から18歳の第1子と第2子は10,000円、3歳から18歳の第3子以降は30,000円。なお、児童手当を受給できる方で、大学生年代、22歳到達後の最初の3月31日までの子を養育している方は、大学生年代も算定人数に含めるため、第3子以降の算定に含める児童がいる場合は、申請が必要になります。詳細はこちらと二次元コードがあります。公務員になる方、公務員を退職する方などの児童手当の申請について、次に該当する方は手続きが必要です。勤務先または葛城市役所にご連絡ください。1. すでに児童手当を受けている場合で、新たに公務員になる方や退職する方。2. 会計年度任用職員で、共済組合法の適用を受けてフルタイムで働く方。なお、県立・私立病院等の職員から、他の病院へ移動する場合、県職員から独立行政法人へ出向する場合も手続きが必要です。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなります。ご注意ください。特別児童扶養手当の金額が変わります。特別児童扶養手当額については、2024年の物価変動率プラス 2.7% に基づき、令和7年4月分から変更になります。表があります。3月までの金額、4月以降の金額の順にお伝えします。児童扶養手当、第1子、全部支給、3月まで45,500円、4月以降46,690円、第一子一部支給45,490円から17,440円、46,680円から11,010円、第二子以降全部支給17,550円、11,030円。第二子以降一部支給17,440円から5,380円、11,020円から5,520円。特別児童扶養手当一級55,350円、56,800円、2級36,860円、37,830円。表終わり。9ページ、令和7年度国民年金保険料が決まりました。問い合わせ、総合窓口課、電話 0745-44-5002。 令和7年度国民年金保険料が月額17,510円に決まりました。 日本年金機構から送付される納付書で、金融機関、ゆうちょ銀行、コンビニで納めることができます。また、クレジットカードによる納付や、インターネットなどを利用しての納付、便利でお得な口座振替もあります。口座振替、全納の引き落とし日、2年全納、1年全納、6ヶ月全納、前期は4月末日。6ヶ月全納、後期は10月末日。1ヶ月全納、早割りは当月末。なお、月末が休日の場合は、翌営業日が引き落とし日。令和7年度、定額保険料を全納する場合、まとめて納めると割引されます。表があります。納付方法、納付期間、全納額、割引額の順にお伝えします。納付方法、口座振り替え、納付期間、2年全納、全納額、408,150円、割引額、17,010円、1年全納、205,720円、4,400円、6ヶ月全納、103,870円、1,190円、1ヶ月全納、早割り、17,450円、60円、現金納付、2年全納、409,490円、15,670円、1年全納、206,390円、3,730円、6ヶ月全納、104,210円、850円。表終わり。学生の皆さん、国民年金保険料が猶予できます。学生納付特例申請の受付開始。学生納付特例制度とは、前年の所得が一定額以下の学生の方が、申請により保険料の納付を猶予される制度です。将来、年金を受け取ることができなくなったり、不慮の事故などで障害が残った場合に、障害基礎年金を受け取ることができなくなるなどを防ぐためです。申請は毎年1回必要です。希望する方は申請してください。申請方法。1、前年度に学生納付特例の承認を受けた人で、令和7年4月以降も同じ学校などに在学する方。4月上旬に送付される学生納付特例申請はがきに必要事項を記入し返送してください。4月中にはがきが届かない場合は、2の方法で申請してください。2、初めて学生納付特例を申請する方、または在学する学校などに変更がある方、次の書類を持参し、総合窓口課で手続きしてください。4つあります。1、在学証明書、原本、または学生証の写し、表面に有効期限の記載がない場合は、両面コピー。2、年金手帳、基礎年金番号通知書、またはマイナンバー確認書類、 マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し。3、本人確認書類。4、退職した方は離職票や雇用保険受給資格者証。10ページ。納税は社会のルール。納期内に納めましょう。問い合わせ、税務課収納促進室、電話 074544-5010。 市税は福祉や教育をはじめとする様々なサービスを提供するための大切な財源です。定められた納期限までに納めてください。納期限を過ぎて納付すると延滞金や督促手数料が発生します。延滞金や督促手数料は納期内に納付した人と納付しなかった人との公平を保つために徴収しています。税金ごとの納期限は納税通知書や市ホームページでご確認ください。二次元コードが載っています。納税相談。失業や病気などやむを得ない事情がある場合や、納期限を過ぎてもすぐに納付できない理由がある場合は、早めに収納促進室まで納付計画の相談をしてください。安心で便利な口座振替をご利用ください。申し込み方法。金融機関の通帳、通帳の届出印、納税通知書を持参し、次の金融機関でお申し込みください。口座振替ができる金融機関、各本支店、南都銀行、奈良県農業協同組合、大和信用金庫、奈良中央信用金庫、三菱 UFJ 銀行、関西未来銀行、りそな銀行、三十三銀行、ゆうちょ銀行、郵便局。固定資産税第一期納付期限は4月30日水曜日。納税通知書が4月20日頃を過ぎてもお手元に届かない場合は、税務課までご連絡ください。口座振替をご利用の方は、納期限日が振替日です。事前に預貯金残高の確認をお願いします。スマホやコンビニでも納付ができます。対象、市県民税、普通徴収、固定資産税、軽自動車税、種別割、国民健康保険税、普通徴収、介護保険料、普通徴収、後期高齢者医療保険料、普通徴収、スマホ決済、利用できるアプリ、ペイペイ、ペイビー、D 払い、au ペイ、コンビニ納付、納付書に記載されているコンビニなら全国どこでも納付できます。ただし、次の場合は納付できません。1、バーコードの印字がない納付書。2、金額が30万円を超える納付書。3、納期限を過ぎた納付書。4、破損、汚損などによりバーコードが読み取れない納付書。5、ミシン目を切り離してしまった納付書。6、金額を訂正した納付書。 QR コードで納付ができます。納付書に印字される LQR および L 番号を利用して、全国の対応金融機関やスマホ、パソコンで、地方税お支払いサイトでも納付が可能です。対象税目、市県民税、普通徴収、固定資産税、軽自動車税、種別割、国民健康保険税、普通徴収、利用できる納付書、LQR 及び L 番号が印字されたもの。ただし、納付期限を過ぎると、地方税お支払いサイトでは納付できません。地方税お支払いサイトと、L タックス地方税ポータルサイトの二次元コードがそれぞれ載っています。対応する金融機関やスマホ決済アプリなどについては、各サイトをご確認ください。LQR と L 番号の L は、アルファベットの小文字の E と大文字の L です。11ページ。国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を年金から転引きされている方、4月、6月、8月は仮徴収します。問い合わせ、保険課、電話 074544-5003。 仮徴収とは、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料以下保険税等を年金から転引きされている方は、4月、6月、8月は仮に保険税等を設定し徴収します。これを仮徴収と言います。令和7年度の保険税等は7月頃に決定します。仮徴収した額を差し引いた残額を10月、12月、2月の年金から転引きします。令和7年2月時点で保険税等を年金から転引きされている方、原則として2月の転引き額と同額を4月、6月、8月に仮徴収します。ただし国民健康保険税は令和7年度中に世帯主が75歳になる場合、4月からの特別徴収を中止し、支払い方法を納付書または口座振替へ変更します。4月から年金転引が開始される方、4月、6月、8月の仮徴収額は、令和6年度の保険税等の額をもとに算定した額です。仮徴収の通知は4月上旬に送付します。口座振替へ変更する方法。次の書類を持参し、保険課へお越しください。対象、保険税等の滞納がない方。必要書類、本人確認書類1点。なお、初めて口座振替を申し込む場合は、先に金融機関で口座振替依頼書を提出し、その本人控えをご持参ください。申請日より3ヶ月以降からの年金転引を中止し、口座振替へ変更します。納付書による納付には変更できません。納付する保険税等の総額は変わりません。土地、家屋などの価格が比較できます。問い合わせ、税務課、電話 074544-5009。 土地、家屋価格などの縦覧。自分の所有する物件の評価額が適正か、 類似する他の物件と比較できる土地家屋縦覧帳簿令和7年度の縦覧を行います。対象市内に土地家屋を所有する納税者または納税者の委任を受けた人、時4月1日火曜日から4月30日水曜日8時30分から17時15分土曜日曜祝日を除くところ税務課縦覧内容土地所在地現況地目現況地籍価格家屋所在地家屋番号種類構造床面積建築年次価格縦覧に必要なもの納税者本人確認書類運転免許証など納税者の委任を受けた人委任状本人確認書類運転免許証など固定資産課税台帳の閲覧納税義務者が税額など自分の所有する物件の課税内容を知りたい場合は、いつでも固定資産課税台帳の閲覧ができます。対象、納税義務者または納税義務者の委任を受けた人、借地・借家人など、閲覧に必要なもの、土地・家屋価格などの縦覧と同様。なお、借地・借家人の場合、賃貸借契約書の写しが必要です。固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申し出。固定資産課税台帳に登録された価格、評価額について、審査申し出をする場合は、納税通知書を受け取った日から3ヶ月を経過するまでの間に、文書で、葛城市固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。12ページ、募集、農地の貸し借りの手続きが、奈良担い手農地サポートセンターに一本化。問い合わせ農林課。電話 074544-5110。 令和7年4月から農地の貸し借りは原則として奈良担い手農地サポートセンター以下センターを経由した方法に一本化されます。センターでは、農地を貸したい方、借りたい方を募集し、農地の貸し借りの斡旋を行っています。また、センターは法律に基づき、県知事の指定を受けた公的機関ですので、安心してご相談ください。出して、貸したい方のメリット。貸した農地は期間終了後返却されるので安心。条件を満たせば貸した農地について税制優遇が受けられる。受けて借りたい方のメリット。まとまった農地を長期間安定的に借り受けできる。貸し手の相続時の対応はセンターが行ってくれる。従来までの手続きは、農地の出し手と農地の受け手が相互に農地の貸借。市が作成する農用地利用権集積計画。奈良担い手農地サポートセンターでの手続きは、 農地の出し手から農地を借り受けし、奈良担い手農地サポートセンター、農地中間管理機構が、農地の受け手へ農地を貸し付け。募集期間、出し手、貸したい方、随時受け付け。受け手、借りたい方、随時受け付け。対象農地、市街化区域以外の区域にある農地。なお、センターが農地を借り受ける条件は、農地として利用が困難でないこと、十分な受け手が見込めることです。申し込み、相談。農林課、電話 074544-5110。 公益財団法人奈良担い手農地サポートセンター、郵便番号 634-0065、 奈良県橿原市宇根美町53番地、電話 074421-5020、 ファックス 074429-8125、 ホームページ http://www.nara-nara-nou.sakura-sakura.ne.jp/。 ここまでの担当は西川すみでした。
13ページ、市営住宅入居者を募集します。問い合わせ、建設課、電話 074544-5014。 表があります。住宅名、募集戸数、間取り、所在地、家賃の順に読み上げます。住宅名、観音寺田団地、募集戸数、1個、間取り、2LDK、所在地、葛城市林道、229-1、505号、家賃、17,500円から34,500円。家賃は前年の収入で異なります。別途、駐車場代2,000円。八川住宅、1個、3DK、葛城市八川、209-1、11号、21,000円から39,400円。家賃は前年の収入で異なります。表終わり。入居資格、葛城市市営住宅条例による条件を満たす方、現在住宅に困っている方、ただし持ち家がある方、その他の公営住宅に入居されている方は申し込みできません。基準月収が158,000円以下の方、高齢世帯や障害の方がいる世帯の場合は、214,000円以下の方、同居または同居しようとする親族がおられる方、単身者の方は60歳以上であること、身体障害者手帳の交付を受けている等の条件が必要です。令和7年4月1日において、3ヶ月以上市内に住所または勤務場所を有する方、市税、水道料金等に滞納のない方、受付期間、4月7日月曜日から4月18日金曜日、受付場所、建設課、新庄庁舎、土曜、日曜、祝日を除く9 9時から17時。申し込み書、4月1日から建設課、新庄庁舎と総合窓口課、大麻庁舎で配布します。現地見学会、現地集合。観音寺田団地は4月14日月曜日10時から11時。八川住宅は4月15日火曜日10時から11時。なお、見学を希望される方は、建設課まで申し込んでください。注意事項。入居に伴う保証人は、市内に居住し、かつ入居決定者と同等以上の収入を有する方とします。敷金は家賃の3ヶ月分です。家賃、敷金以外にも、共益費、自治会費が必要となる場合があります。近隣とのトラブルの原因となるため、ペットの飼育は禁止します。家賃は入居家族全員の収入合計で計算します。市営住宅の入居者等の生活の安全と平穏を確保するため、暴力団員は市営住宅に申し込むことはできません。14ページ。ペット。犬の登録と狂犬病予防注射について。問い合わせ。環境課。電話。0745-445004。生後91日以上の犬を飼っている方は、登録。生涯1回。と、狂犬病の予防注射を行ってください。犬の登録と狂犬病の予防注射は法律で義務付けられています。各地区を回りますので、ぜひお越しください。犬の登録手数料3000円。犬の登録がまだの方。狂犬病予防注射3400円。予防注射実施のお知らせのハガキが届いている方は、切り離さずそのまま当日必ず持参してください。狂犬病の予防注射は動物病院でも受けられます。料金は異なります。会場は犬の飼い主が葛城市在住の方が対象です。表があります。時、ところの順に読み上げます。時、4月15日火曜日10時から10時30分ところ笛吹集会所前10時50分から11時30分西辻コミュニティセンター前13時30分から14時30分歴史博物館駐車場14時50分から15時30分、商工会本所駐車場。4月16日水曜日、9時30分から11時、新庄庁舎北側駐車場。11時20分から11時50分、笛堂コミュニティセンター前。13時30分から14時10分、公民館、引田文館前、14時20分から14時40分、尺度公民館前、14時50分から15時10分、八川公民館前、5月13日火曜日、9時30分から10時10分、大麻観光駐車場、10時20分から10時40分、かつね公民館前、10時50分から11時10分、今在家公民館前、11時20分から11時40分、染めの公民館前、13時30分から13時50分、新在家公民館前、 14時10分から14時30分、加守公民館前。5月14日水曜日、9時30分から10時、南今市公民館前。10時10分から10時30分、太田集落センター前。10時40分から11時、小畑集落センター前。11時10分から11時40分、木戸集落センター前。13時30分から13時50分、竹之内集落センター前。14時から14時20分、兵庫公民館前。14時40分から15時20分、大麻庁舎駐車場。表終わり。公共バス等を運賃無料で運行します。問い合わせ企画政策課、電話 0745-445016。 令和6年度に引き続き、環状線バス、蓮華ちゃん号、ミニバス、気早号、予約型乗り合いタクシーが無料で乗車いただけます。市内を移動する際には、安全、安心の葛城市公共交通をご利用ください。今まで利用したことのない方も、この機会にぜひご利用ください。無料となる期間、4月1日から令和8年3月31日、運行日、毎日、ただし12月28日から1月4日は運休。環状線バス、ミニバスについて、奈良交通株式会社、葛城営業所、電話 0745-632501、予約型乗り合いタクシーについて、株式会社サンキュータクシー、電話 0120-939-439、 ルート時刻表はこちらからと二次元コードが載っています。山火事をなくそう、問い合わせ葛城消防署、電話 0745-69-7171。 この時期は空気が乾燥し強い風の吹く日が多く、一年のうちで最も山火事が起こりやすくなります。山火事は発生すると消火は容易ではなく、一瞬にして貴重な森林を焼失するとともに、その回復には長い年月を要します。豊かな緑を火災から守るために、一人一人次のことを心がけましょう。枯れ草等がある火災が起こりやすい場所では、焚き火をしないこと。焚き火等、火器の使用中はその場を離れず、使用後は完全に消火すること。強風時及び乾燥時には、焚き火、火入れをしないこと。火入れを行う際は、市町村長の許可を必ず受けるとともに、あらかじめ必要な防火対策をすること。タバコは指定された場所で喫煙し、吸い殻は必ず消すとともに、投げ捨てないこと。火遊びをしないこと、またさせないこと。15ページ。エコライフ。エコな生活。問い合わせ環境課、電話 0745-445004。 エコ、葛城山麓公園で鯉のぼりが泳ぎます。葛城山麓公園内において大小色とりどりの鯉のぼりが泳ぎます。新緑の芝生の上を雄大に泳ぐ鯉のぼりの景色をぜひお楽しみください。こちらの鯉のぼりは 市民の皆さんより使わなくなった鯉のぼりを寄付いただき、再利用しております。これも循環型社会を目指す活動である 3R、リデュース、リユース、リサイクルのリユース、再利用です。限りある資源の大切さを認識し、日頃の行動へつなげていきましょう。時、4月14日月曜日から5月25日日曜日、ところ、葛城山麓公園。昨年の様子を写した写真が1枚載っています。エコ、お日様堆肥。家庭から出る生ゴミを太陽の熱で堆肥にしませんか？お日様堆肥は焼却費用や CO2 の削減、また資源の循環利用といった効果があります。現在、約470世帯のモニター家庭から出る約141トンの生ゴミが堆肥になっています。家庭菜園をしている方など、ぜひ挑戦してみてください。手順、4つあります。1、発酵資材の入ったコンテナに生ゴミを入れる。2、生ゴミに発酵資材を振りかける。3、コンテナの蓋を閉め、日の当たる場所に置く。1から3を約1ヶ月繰り返す。一次発酵。4、いっぱいになったらコンテナを堆肥場に持っていく。コンテナ、発酵資材は無料で使用できます。一次発酵後の堆肥は良質な堆肥にして、モニターにプレゼントします。自然の力を利用するので、電気代などのコストがかかりません。申し込み、環境課窓口または電話で申し込みください。申し込み後、お日様堆肥場、弁の所、または環境課窓口で説明します。その際、コンテナ、発酵資材、いずれも無料をお渡しします。堆肥場の受け入れについて、生ゴミの受け入れは日曜日も可能です。平日だけの受け入れでは都合がつかず、参加を見合わせていた方も、ぜひご参加ください。堆肥、受け入れ曜日。日曜日、火曜日、木曜日。コンテナ、発酵資材と、堆肥場を写した写真が載っています。16ページから17ページ。地域包括支援課からのお知らせ。問い合わせ、地域包括支援課。電話 0745-443455。 出張します。認知症サポーター養成講座。認知症とともに生きる町を目指し、認知症について正しく学ぶための講座を出張して開催します。養成講座を受講して、あなたも認知症サポーターになりませんか？出張日時、月曜日から金曜日、9時から16時の間の90分間、出張場所、公民館や地域の集いの場、商店等、参加人数、5名以上、相談課、費用、無料、認知症カフェ運営にかかる経費を一部、助成します。認知症カフェとは、認知症の方やその家族、ご近所の方、専門職など、どなたでも気軽にお越しいただける交流の場です。認知症について知る、学ぶ、考えることができます。助成金額、1ヶ月あたり2万5000円まで、助成期間、令和8年 3月末まで、募集期間令和8年2月末まで。開設の要件、2つあります。1、市民を利用対象者とすること。2、認知症に関する相談に対応できる専門職、看護師、介護支援専門員などを1名以上、および補助者を1名以上配置することなど、運営助成については審査の上決定します。ご存知ですか？認知症・高齢者等の行方不明事故を防ぐための取り組み、徘徊高齢者等 SOS ネットワーク登録、徘徊の恐れのある方を地域全体で見守り、徘徊発生時の早期発見を図ることが目的の事業です。徘徊発生時に各機関が相互連携し、迅速に対応するため、事前に登録した情報を生活安全課、高田警察と共有で管理します。登録後、画像のようなシールをお渡しします。衣服や靴に貼り付けておく。徘徊者を発見した方がスマートフォンで二次元コードを読み取ると、市ホームページ内の葛城市徘徊高齢者等 SOS ネットワークが表示されます。シールに記載の番号に基づいて登録情報の照会を行い、早期発見を図ります。認知症個人賠償責任保険。認知症の方が日常生活で他人に怪我をさせてしまったり、他人の財物を壊したことなどにより、法律上の損害賠償責任を負ってしまった場合に、その賠償金を保証する保険です。徘徊高齢者等 SOS ネットワーク登録と、保険加入申出書を提出することで、利用者の費用負担なく加入できます。徘徊高齢者家族支援サービス事業、セコムが提供するココセコムを利用し、GPS により高齢者の現在地を特定します。市が利用にかかる一部費用を助成します。詳細は地域包括支援課までお問い合わせください。イベント情報。誰でもできる水中運動教室。運動不足の方にはまず、膝や腰への負担が少ない水中運動がおすすめです。温水プールで水中ウォークなどを学んでみませんか？対象、65歳以上の方。時、5月14日から10月8日の毎週水曜日、全16回、7月23日から8月27日を除く、10時20分から11時50分、ところ、UI ステーション、送迎なし、定員35名、初参加の方、前回参加していない方を優先。費用1回300円。プール入場料。持ち物。水着、タオル、水泳帽子、筆記用具。申し込み。4月7日月曜日から21日月曜日。土曜、日曜、祝日を除く。9時から17時15分、電話申し込みか、なお、かかりつけ医に参加の可否をご確認ください。1年以内に内科診察、健康診査を受けていない方は、事前に受けてください。手話を覚えよう。はじめまして。1、手の甲を上に向けた右手を引き上げながら、 人差し指以外の4指を握る。2、両手の人差し指を向かい合わせて立て、左右から同時に近づける。1は、初めて、最初という手話です。2は、会う、出会うという手話です。初めて会うから、はじめましてとなります。協力、葛城市、聴力障害者協会会長、岸本圭介さん。岸本さんが、はじめましての手話をしている写真が載っています。ここまで石井が担当しました。